人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。もうね、年度末ですが
もう今年4分の1過ぎようとしてるってことですね。
そういうことですよね。いや、ちょっと怖い怖い。
早いな、もう3ヶ月過ぎちゃったのかって感じですね。
確定申告が終わってほっとしてる方々も、はい、でももう次の確定申告の準備はしなきゃいけないっていうことですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。もう次があっという間に来ますので、
うん、そうですよね。
はい。
ちなみに池田さんは年度末は忙しいとか、この1年の中でどこが一番忙しいとかってあったりするんですか？
やっぱり年明けから3月ぐらいまでですね、うん、経理サポートしてるところはなぜか3月末がうち少なくって、は
い、あ、そうなんですね。
12月末、まあ弊社も12月末決算なんですけど、
うん、
12月から3月の前半までが、やっぱり個人事業主の方と12月決算の方がなぜか多いので、
うん、
それでめちゃくちゃ忙しいのが1、2、3月ですね。
じゃあそろそろちょっとほっとできる頃っていう
ことですか？ほんの少しだけそうですね。ほっとできるかなっていうタイミングですね。
そっか、そんな中、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどんなテーマに？
はい、確定申告終わってほっとしてるかもしれないので、まあよく、確定申告終わって新年度になると、まあ、計画を立てましょうとかっていうのが、よく本とかネットとかでいろいろ出てきたりはするんですけれども、まあ、その中で私がちょっと、まあ、最近あった出来事も踏まえながら、万が一に備えるっていうことをちょっと今日は考えてみたいなというふうに思います。
おー、万が一に備えるって、
はい。
なんか、いろいろとね、備えなきゃいけないことはあるなと思いながらも、なんでしょう
ね。そうなんですよ。いろいろな万が一が多分あると思うんですよね。いろんなことを想定してみましょう。例えば、
はい、
自分が働けなくなった万が一だとか、会社で何かのトラブルがあった万が一だとか、うん、あとそれから急に何か出費が重なっちゃってお金がなくなっちゃったよっていう万が一だとか、いろんな万が一っていうのがあると思うんですね。ましてや、事業をやってるわけですから、自分自身と、あとそれから、会社、もしくはその事業のところの万が一っていうのを両方考えていかないといけないなっていうふうに思うんですね。
うん、
で、ここ聞いてる皆さんに質問なんですが、万が一に備えてますかっていう問いに対して皆さんイエスって言えますかってことです。
今私もちょっと言えないって思ってしまいました。
うん、そうですよね。多分万が一に備えるっていうのでパッと思いつくのって保険だと思うんです。うん、
はい。
うん、そうですよね。保険。例えば、まあ自分自身の万が一だったら、例えば生命保険入ってますとか、
はい、
あとそれから医療保険入ってますとか、亡くなった時の、まあ、死亡保険入ってますみたいな、そんな感じのことって思い浮かぶと思うんですよね。
はい。
で、その他に、店舗やってる方、なんか入ってますよね。多分、事務所借りたときに、そういった火災保険。
はい。
まあ、その、賃貸借契約した人用の火災保険入ってるだとか、あと、それから、まあ、従業員さんに万が一のことがあったときに入ってる。まあ、労災ですよね。まあ、これはもう、公で認められてるものですから、入っていたりだとか。あと、それから自分自身の、その、まあ、万が一があった時の、まあ、建設業の方とかだったら、一人親方用のそういった労災の保険とか、まあ、仕事上の怪我の保険と、あと、それから、まあ、そうでない、まあ、プライベートでの病気怪我の保険っていう感じで入っているんですけれども、
はい。
さて、今、何も見ない状態で、私、例えば、怪我した、病気した場合に、今、いくら出ますよ、パッと言えますか？
言えません。
っていうことなんですよね。
はい。
なぜこの話をするかっていうと、
うん、
仕事ができなくなるイコール事業の資産、特に、まあ私もそうですけど、一人社長の方っていうのは、 その段階で売り上げがおそらく激減すると思います。場合によっては、人によってはゼロになるっていう可能性もあるので、そういったことを防ぐという意味で、万が一があったとしても自分でどういうふうにケアしていくかっていうことは考えなければいけないよねっていうところになってきます。
ですね。
一番仕事で、トラブルというか、自分自身の体ですね。私も年明けが風邪ひいちゃって、それで正月休みは今年は思い切りちゃんと取ろうと思って、実は1月5日ぐらいまで休みにしてたんですよ。何にも仕事しないって決めて、その分のしわ寄せすごかったんですけれども。で、あとは体調崩して、それで1週間ぐらい寝てたんですけれど
そう
も、
なんですか。
ちょうどセミナーがあるところ以外はもうほぼうちで寝て、珍しく38度いくつまで出て、コロナとかではなかったんですけども、寝とこうと思っても一日ずっと寝てたっていうのが一週間近く続いたんで、そうするとやっぱり売り上げが、やっぱり若干下がってしまう。まあ私の場合は継続して契約いただいているお客さんいらっしゃるので、まあ、入金とかはそんなに影響はなかったですけれども、それでもやはり、ね、お客さんのサポートができないということにご迷惑をおかけしてしまったっていうこともあるので、まあ、数字に現れる面としては、自分が休んだことによっておそらくこのぐらいの損失があるであろうっていう想定はしておかなければいけないんじゃないかなって思います。特に自分が動く職種の方、売上で例えば自分が動いてその仕事して、例えばセミナーとか講演業務やってる方もそうでしょうし、自分が労働力を提供してとか技術を提供して仕事をしている方とか、例えばエンジニアの方とか建設業の方とかっていうのは当てはまると思うんですよね。で、その他、あと製造業の方だったら自分の腕で、物を作って販売してたりとかっていうところですね。で、まあ従業員に任せればいいっていうところはもちろん従業員に任せればいいんですけれども、特に一人で社長やってる方、まあ、特に、まあ、ターゲットとしては私のこのポッドキャストのターゲットというのは、まあ、だいたい一人でやってる方メインかとは思うんですけれども、そういったところで自分が働けなることのリスクっていうことをちょっと考えてほしいなっていうところになってきます。なので、働けなくなったとしても収入がどっから確保できるか。っていうのは考えていく必要があるのかなと思うんですね。例えば、じゃあ自分の蓄えがあるから、そこをじゃあ切り崩していこう。もちろんそれも一つですよね。で、あとそれから保険で、例えば、まあ入院せざるを得ないぐらいの病気になってしまったとかだったら、まあ医療保険が出ますよねとか。あと、ものによっては、所得保障保険で、要は自分の収入分だけ、まあ、賄ってくれる保険っていうのもあったりしますので、そういったところをちゃんと自分が働けなくなった時にこれをもらえるっていう体制を特に事業主だからこそ作っておく必要があるかなって思います。それで収入がちょっとでもやっぱり入ってくれば生活費にももちろんお金使うことできますし、それだけじゃなくて、まあ事業用のお金払わないといけないお金っていうのも毎月あるはずなので、そこの払いに充当することもできるわけですよね。といったように、なぜこの話してるかというと、お客さんによっては保険、生命保険をものすごく入ってて、別にそれは、皆さんの性格とかいろんなお付き合いあるから、僕はそこは否定はしないんですけれども、目的持って入ってればいいんですけど、ただ目的もなくこれ同じような契約の気がするなっていうので、生命保険料控除の、まあ、計算する際に、10月ぐらいに、毎年10月ぐらいに保険会社から来る手紙見ながら、ふっとお客さんと話すんですよ。年間結構保険払ってるんですね、なんて話して、結構やっぱり万が一に備えておきたいですよね、なんていうふうに話すると、半分ぐらいのお客さんが、そんな払ってんの?みたいな感じのことを言ったりするので、そこ自体は否定はしないです、僕は。それのおかげで、実際に、ああ、よかった、収入、ちゃんと途絶えなくて済んだっていうふうになっている方も多いから、ただ目的もなく入ってんだったら、ちょっと見直した方がいいよっていうところもちょっと合わせて伝えたいなっていうことで、今これを話していってます。なので、保険に限らず、まあ、 一番のそのスタート地点で考えてほしいことは、自分が働けなくなった時に収入をどっから得ますか。で、その収入が自分の生活費と比較して足りなければ、その分をプラスアルファでか、まあ保険とかで賄うということを考えてみてはいかがでしょうかっていうところになります。これは事業でも同じです。
はい。私、自分は絶対に入院するなんてありえないって、なんか妙な、自信があったんですよ。何の根拠もない。なのに、3年前に実はちょっと入院するっていうことがありまして。
そうだったんですよ。
その時に生命保険に入っていてよかったって
思ったん
ですが、ただ、ずいぶん前に契約したので、自分が、じゃあ、どういうのに当てはまって入院するといくらもらえるかって全く知らなかったんです。そこで慌てていろいろと、あ、これはこれだけもらえるんだったらこうしようっていうのを入院しなきゃいけない状況でやっていたので。
やっぱりその場面に出くわさないとなかなかそうですよね。普段やらないと思うんですけれども。ちょうど今確定申告終わって、もしくは3月決算の会社さんだったらちょうど今がもういろいろチェックする時期だと思うので、ベニコさんおっしゃったように、僕はこのタイミングで一回、そうチェックをするのは一番いいのかな、一番いいタイミングなのかなっていうのは、私もそれは感じます。
そうですね。で、先ほどの池田さんおっしゃったように、備えているつもりでも、なんか無駄な備えがあるかもしれないみたいな。
うん、そうなんですよね。
だからその分他にっていう。
そうなんですよね。無駄な備えと、あとそれから、あれ、ここに穴があったじゃんっていうのも、時々あったりしますので、まあ、これは私個人の考えなんで、こうしろとは全然言いませんけれども、私はまだ今48なので、自分が亡くなることよりも病気とか怪我で働けなくなることの方が可能性としては大きいなって思うので、まあ、生きてる時にもらえるもので、ある程度は賄ってます。でも、一番は、健康でいることかなって最近は。
本当にそうですよね。
うん。経営者の健康管理っていうのもある意味、なんていうでしょう、ちゃんとした仕事だなっていうのも、最近は感じているので、一番健康であれば、まあ、お客さんにも迷惑かけないなと思いますし、最近僕すごく感じているのは、自分の体っていうのは自分だけのものじゃないんだなっていうことを気づかされることが多くて、もちろんその、まあ、親が産んでくれたから今いるっていうこともそうだし、お客さん、僕が病気になってお客さんに一番迷惑かけるなっていうふうに思ったら、あ、これは健康でいなきゃいけないなっていうのはすごく最近感じるようになりました。
そうですよね。昔から体が資本っていう言葉がありますけど、
そうなんですね、
もうその言葉そのものですよね。
そうですね。本当それが最近実感できるので、30代の時はそんなことは考えなかったので、ガンガン行けばいいやってなんですけど、45過ぎたあたりから、あ、体が資本ってこういうことかって、それこそ徹夜しながら仕事なんてことはもう今絶対無理なので、少なくとも5時間6時間寝ないとしんどいなっていうのは、疲れが翌日に残っちゃうから、そういう残した疲れを翌日に残すってことはパフォーマンスがそれだけ低くなってしまいますから、そういったことのないようにやっぱりしていかないといけないなっていうのは常に考えているところですね。
そうですよね。もうぜひこれを聞いていただいたら、すぐにこれを機会にいろいろチェックしていただきたいですね。
そうですね。ちょっと保険証券とか、あとそれから自分の預金通帳とかひっくり返して、ちょっと見ていただけると嬉しいなというふうに思います。
はい、今日もいろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。